おととい伊豆諸島沖で訓練中だった海上自衛隊のヘリコプター2機が墜落した事故について、海上自衛隊は2機のフライトレコーダーがそれぞれ近い場所で発見されたことなどから衝突した可能性が高いと判断していると明らかにしました。この事故ではヘリコプターに乗っていた8人のうち1人が死亡、7人の行方が分かっていません。アメリカ議会下院は20日ウクライナ支援のための緊急予算案を超党派の賛成多数で可決しました。日本円で9兆円を超える予算案は議会上院の採決とバイデン大統領の署名を経て近く成立する見通しで、滞っていたアメリカの軍事支援の本格的な再開に向けて前進しました。またアメリカ議会下院ではこの日イスラエルへの支援として日本円で4兆円余りの緊急予算案も可決されています。イスラエルが19日に行ったイランへの反撃でイラン中部ナタンズの核施設を守る防空システムに被害が出ました。これはアメリカメディアが20日に報じたもので、イスラエルにはイランの防空システムに探知されない精密な攻撃が可能だと示す狙いがあったとしています。これに対しイランメディアは20日西側メディアの報道は完全に誤りだと否定しています。アメリカのニュースサイトは20日アメリカ政府がイスラエル軍の部隊に近く制裁を科す方針だと報じました。イスラエルが占領するヨルダン川西岸でのパレスチナ人に対する人権侵害が理由で制裁が発動されるとアメリカの軍事支援や訓練を受けられなくなります。これに対しイスラエルのネタニヤフ首相は軍に制裁を科すべきではない、不条理だと反発しています。アメリカ政府は20日ブリンケン国務長官が今月24日から中国を訪問すると発表しました。中国政府の高官らと会談する予定で、中東情勢やロシアによるウクライナ侵攻、台湾や南シナ海の問題などについて協議する見通しだとしています。マイナンバーカードを取得しても普段は持ち歩かない人が4割以上いることがデジタル庁のアンケートで分かりました。持ち歩かない理由として必要がないと答えた人が多く、持ち歩かない人の割合は年代が上がるほど高くなるということです。栃木県那須町で男女2人の遺体が見つかった事件で、東京都内の交番に出頭していた男が逮捕されました。逮捕されたのは埼玉県越谷市の建設業平山良健容疑者25歳で、今月16日未明から朝までの間に仲間と共謀し2人の遺体に火をつけた死体損壊の疑いが持たれています。警視庁は事件が複数の人物による犯行の可能性が高いとみて事件の全容解明を進めています。続いてスポーツです。アメリカメジャーリーグドジャースの大谷は日本時間の今朝行われているメッツ戦に2番指名打者で先発、3回の第2打席でライトスタンドへ先制のツーランホームランを放ちました。これで大谷はメジャー通算176本塁打となり、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜さんの日本人メジャー最多本塁打記録を超えました。昨日のプロ野球6試合の結果です。セリーグ阪神対中日は阪神が3対0で勝って首位に浮上、広島対巨人は0対0で引き分け、ヤクルト対 DeNA は DeNA が8対3で快勝しました。パリーグです。ソフトバンク対オリックスはオリックスが3対1で、日本ハム対ロッテは日本ハムが5対0で、西武対楽天は楽天が1対0でそれぞれ勝っています。アメリカのプロバスケットボール NBA で6シーズン戦い、来シーズンから日本の B リーグでプレーをすると表明した渡辺雄太が昨日新しい所属クラブを選ぶ決め手について、僕を本気で欲してくれるチーム、熱量があるチームに全力を注ぎたいと語りました。また渡辺は B リーグ優勝を目指す目標を掲げています。
ニュースズームアップ。
アメリカ議会下院は20日ウクライナ支援のための日本円で9兆円を超える緊急予算案を超党派の賛成多数で可決しました。またイスラエルへの支援として日本円で4兆円余りの緊急予算案も可決しています。ニュースズームアップ。アメリカ下院ウクライナイスラエル支援法案を可決。
今日のコメンテーターは時事通信山田圭介さんです。山田さん、まあ、アメリカの議会が動きましてね、はい、支援策がこの決まったんですけれども、これウクライナの支援とそれからイスラエルの支援と、はい、両方支援すると、
そうです
ね、こういう話になったんですね。
でさらに台湾も含まれている、
そういうことですね、はい、
ですからこれをパッケージ法案という呼び方をしているわけですけれども、まあ、やはり最大の焦点は、まあ、やはりウクライナ支援がどうなるのか、ね、ということでした。で額はこれご紹介ありましたように608億ドル、およそ9兆4000億円に上るということでですね、まあ、全体では950億ドルなんですけれども、うん、まあ、この3分の2がウクライナ支援であるということですね、はい。それからイスラエル向けには260億ドルで、これはおよそ4兆円に当たると、で台湾は81億ドルであるということですね、うん。
まあ、どうなんでしょうか、このウクライナ支援についてはですね、結構議会が揉めて停滞してましたよね。
そうですね、で、まあ、共和党の中にはやはりウクライナ支援に対して慎重論が根強いと、で特にその、まあ、大統領候補にかなり確実はもう確定的になっているトランプさんがですね、ウクライナ支援に対しては、まあ、消極的であるということがずっと背景にありましたので、うん、この採決に踏み切れなかったと。で、まあ、下院の方はですね、共和党多数派ですので、ジョンソン議長、共和党の出身のジョンソン議長が、まあ、水面下で動いていたようですけれども、うん、ただどうもこのジョンソンさんというのはもともと、まあ、いわばそれほど実力のある人ではないわけで、お語りのような人ですから、やっぱ背景にはやはり共和党の関係者などとですね、相当、まあ、いろんな水面下の協議はしていたようで、まあ、一部にはやはりこれはトランプさんもですね、前大統領も、まあ、この動きは、まあ、ある程度容認する方に傾いていたという見方もあって、まあ、そういう環境が、
不思議なことにトランプさんが反対しないって言うでしょ、
そうですね、でこれやっぱりこの間 その、まあ、中絶法に対してですね、まあ、ややこう軟化していることと同じで、やっぱりトランプさんはもう自分の共和党、まあ、これ7月にならないと、まあ、正式決定しませんけれども、まあ、候補として、まあ、ほぼもう確定しているので、もう視線はですね、11月の大統領選挙に向いていますので、そうするとやっぱり無党派層を取り込まなければ接戦に勝てないということがあるというですね、そうしたことも背景にある
ので、自分の過激な思想を割とこう抑え込んでるんですね、
もう今はもう自分はもう共和党を抑えたというところで少しフェーズが変わってきたというのと、それからもう一つ気になる見方としてですね、これやっぱりそうは言ってもウクライナ、これ支援、まあ、再開されるわけだけども、じゃあ果たして戦況がですね、その、まあ、ゼレンスキー大統領はまあ大変これ歓迎しているわけですね、これでまあ大変これによって、戦争の拡大を防いで何万人もの命を防ぐことができると、で平和と安全の力によって守られる、ありがとうアメリカというメッセージを SNS で投稿していることで、まあ、当然ウクライナとしては歓迎なんですけれども、まあ、
本当にそうなるかどうかですよね。
そうなんですよ、で一歩引いたところで見ると、やはりこれ戦況がですね、やはり今ロシア優位であるということは、やはり長期的には変わらないので、まあ、少しこううがった見方の中には、やはり長期的にはやはりウクライナの方がやはり不利であると、その時にこの支援をしなかったことの責任を後々問われても困るというようなことも、今回軟化した背景の一つではないかという見方もあるようですね。
そうですね。で、これでまあ支援することによって戦争は激化するわけですよね、逆に。
そうです、これは、まあ、もう長期戦になるということに、まあ、もうほぼ確定的になってますので、ですからこれは、まあ、犠牲者が増えるということそのものは、やはり残念ながらかなり確率高くなってしまっている。
そうですね。で、一方今度はイスラエル支援ですけれども、はい、これはどうなんでしょうかね、イランなどからイスラエルを守るために支援するんだと、
う
ん、
そうですね、
まあ、こういう理屈ですね、
そうですね、で、まあ、これイスラエルとイランの間、まあ、これかなり激しい、またあの後ほどご紹介しますけれども、まあ、戦いといいますか戦闘行為になっているわけですけれども、はい、アメリカのオースティン国防長官はイランなどからイスラエルを防衛するための支援でガザでの人道支援の拡充が、まあ、可能になるとは言ってるんですけれども、これはイスラエルにやっぱり、まあ、肩入れすることになりますので、
そうですよね、そうするとガザ攻めますよね、
ガザ攻めます、ですからね、これは、まあ、ある意味ではガザへの攻撃の、まあ、お墨付きを与えるということになるとですね、
それで一方で空からね、人道支援で物資を落っことしてるって、 なんだかねアメリカのやってることがよくわからないですよね、
で一方でイスラエルにもあんまりやりすぎなとも言っててですね、非常にいわゆるミックスしたメッセージを送っているという形になっているというのがですね、非常にこれはまあもう国内向け的なですね感じもしますね。
パレスチナ政府の方ではね、これじゃ何千人ものパレスチナ人が犠牲になるじゃないかと、まあやっぱりこういう形で支援することによって犠牲者が逆に増えてしまうというパラドックスもあるわけですよね。
そうですね。で、このですからまあ支援とですね、それからまあ今後向けてその和平に向けてですね、どういった状況を作っていくのかということが果たして並行して、はい成り立つものであろうかと。
そうですね。
ここはですからね、立ち位置として国際社会がこうした動きをどう見るのか、そういう点ではアメリカはこれアメリカ自身もですけれど、これ日本もですね、問われていくことだと思います。
ニュースズームアップ。
イスラエルは19日未明イランにドローン攻撃を行いました。この攻撃についてニューヨークタイムズは20日付の記事で、イラン中部の核施設を守るための防空システムを攻撃し被害を与えたと報じましたが、イスラエル、イランともにこの攻撃について言及していません。ニュースズームは、沈黙するイスラエルとイラン、これで幕引きか。
山田さん、これはまあイランの報復にイスラエルが再び攻撃を仕掛けたと。
そうですね。
でしかもその話はアメリカのメディアが伝えたと、こういうことなんですね。
でご紹介ありましたようにイスラエルとイランは、まあ、沈黙してるっていう言い方はですね、つまり政府としてですね、公式にまだお互いに認めていないと、でそれをですねアメリカのメディアが、まあ、当局者の話としてということで伝えていると、まあ、日本でも政府が認めてなくても政府筋がこう言ってるとかですね、政府関係者がっていう表現を使って、正式表現でない正式発表でないときにこういう表現を使うんですけれども、今回は双方とも政府同士ではまだそれを正式に認めていないと、公式発表がないということですね。
これどうなんでしょうかね。場所ですがね、
はい、
核施設をやったんじゃなくて、これを守る防空システムをやっつけたと。
これも非常に今回のポイントで、結局、まあ、本当に本気にやる、いや、これはあってはならんことですけど、それはちょっと別にして、あれやるなら核施設そのものをやるんですが、ね、防空システムには被害が出たということで、防空システムそのものをやったんだと、攻撃したんだと言っていて、でまあ、それに対してイランの側は、これはタスニム通信ですけれども、それについては防空システムの一部損傷したというメディアの報道は完全に誤りだと、ここは明確に否定しているわけです。ですね、しかし、これをイスラエルからやられたとはやっぱり言っていないので、でね、ここのところで少しこう婉曲的な
表現。これなぜお互いに黙ってますか？
これはですね、やっぱりイスラエルとイランそれぞれ その、まあ、今、中東における見方があると思うんですけども、やっぱりイスラエルとしてはやっぱり中東全体に戦争が広がることがやはり避けたいと。でそれからやはり、まあ、これ中東の方ではですね、やっぱりガザの方のですね、こともありますから、ここで二正面というのはなかなか取りにくいし、それからイランの側からするとですね、これイスラエルと本当に事を構えてしまうと後ろにアメリカがいるわけですから、これはこれで非常に大きな、まあ打撃を受けることがもう目に見えてますから、そういう意味ではお互いそうしたことを見ながら少し一歩引いた形でですね、まあ状況を見ていて、まあある見方によればこれは幕引きに向かうサインじゃないかという見方すらあるんですけれども、まあ、
イランがイスラエルを攻めた時も非常に限定的だったと。
そうでした、
で今回の報復もまた限定的だと、でお互いにまあ抑制しながら、
ね、
一応形だけ整えるとこういう形でしょうかね。
そうですね。ですからお互いまた共通しているのは、そうすると何を見てるかというと国内の世論でや
つですね、
我々はちゃんと戦ってるぞということを見せるんですけれども、ファイティングポーズの割にはその実質的なものに打撃を与えていないというところを、まあ、読み取る必要もあると思うんですね。
そうですね。どうなんでしょうか。こういう形でこれから先少しずつそのイランとイスラエルという直接対決は収まっていくけれども、じゃあイランがパレスチナを攻めなくなるかというと、それはまた別の話ですね。
また別の話ですね。でむしろこれによって二正面でなくなるので、逆にイスラエルの方がですね、これは元気づく可能性もあるわけですよね。
そうですね。
そうするとイランとしてはですね、やはりこれはやっぱり黙ってられないという動きになる可能性がありますから、 その、まあ、あの、なんとか収束する方に向かうという楽観論は、あの、期待はしたいけれども、はい、そこにあまりその期待を寄せすぎてしまうと、今度はもっと激しい戦いになってくると、そこでやっぱり私はポイントは、やっぱりアメリカがどう振る舞うかだと思うんですが、そうですね、アメリカはなんかそこのところは、ある種、右往左往しているように見えるんですね。
そうですね、なんかご都合主義に見えてしまいますよね。うん、
伊豆諸島沖で訓練中のヘリコプター2機が墜落した事故について、海上自衛隊は現時点で事故機の機器の異常は確認されていないと明らかにしました。2機は衝突した可能性が高いことが分かっていて、海上自衛隊は回収したフライトレコーダーの解析などを進め、事故の原因究明を急ぐことにしています。ニュースズームアップ、過去にも接触、再発防止策も講じていた最中での事故。
山田さん、これは潜水艦を探査すると、こういう訓練なんですね。
そうですね、これは大変、まあ、あの、まあ、このところですね、中国の海洋進出で周辺のですね、安保環境が特に悪化していますので、特に潜水艦に対してですね、警戒を強めているという、はい、まあ、国際情勢の、まあ、背景はあるということだと思うんですけれども、
これ難しいんですか、夜間訓練
というのはね。そうですね、特に、まあ、あの、夜間になると本当に昼間とは全く違う状況になるし、でこれ、まあ、今回月明かりがあったのかちょっと分からないんですが、月明かりがなければもっと分からないということもあってですね、非常に難易度が高いということ で
ただそのこれレーダーでお互いにその距離感が分からないんですかね。
いや、そうなんですね、でそれはまず大きな疑問なんですが、今日今朝ですね、私の会社に時事通信が報じたところのでは、その機体の接近を警告するアラートがですね、機能しない状態だったと見られるということが防衛省の関係者で分かっていて、まあ、これは可能性の一つなんですけれども、あり得るということじゃないでしょうか。はあ、あの、この例えば2機以上 の、そうです、訓練をしている場合にお互いにですね、リンクしながらその近づきすぎると警告音が鳴る仕組みというのがあるようなんですけれども、で本当にこれ警告ができればですね、お互い気がつくんですけれども、今回作動したか確認できてないという点が1点と、はい、それから常時この接続、つまりこれをオンにしておくということは義務付けられていないようで、訓練によっては切断する場合もあると言っていますので、
そうなんですってね、
このあたりのところ、ですからね、こういうところを見ると、ひょっとして、まあ、そうしたいわゆる安全装置といいますかね、危機管理システムが、機能していなかったことも今回の不幸な事件、
そうですね、これ産経新聞も書いてますが、そうですね、はい、なぜそのいつも作動させてないのかっていうのはちょっとよく分かんないんですよね。
そうですね、ここはもう推測しかちょっとないですけれども、はい、まあ、あまりにもそれほどいわゆる緊迫した状況を作る形での訓練だったのかもしれないし、
これ潜水艦は必ずその移動しますよね、はい、それを追っかけていくのにいろんな、そのヘリがそれを追尾するわけですから、その高度がこう微妙に変わったりするっていうか、難しいんですね。
でむしろこう専門家の話を見るとですね、まあ、なるべくこれやはり高度が一緒にならないようにしなきゃいけないんだけども、やはり場合によっては高度がですねこう揃う時もあるというようなことでですね、でこれはまあホバリングというか停止飛行の際にですね、これはあの元海上自衛隊の小原凡司さんという方がおっしゃってるんですけども、ホバリング高度と飛行高度の差が生じて複数機が同高度になるタイミングが生じるんだと言っていまして、
これは怖いですよね。
これが怖いし、ここが一番難しいところだと思うんですが、まあ、今回少なくとも衝突したということは同じ高度であった可能性が高いわけですから、まあ、ここも大きな理由ですね。
まあ、これ再発防止についてどういうふうに考えるかっていうのはね、やっぱりはっきりとこれ示さないと、過去にもまあこういう事故が続いたわけですから、
そうですね、去年も4月にですね、沖縄県の宮古島沖で陸上自衛隊のヘリコプターが墜落しました、まあ、この場合は、まあ、あの機械機材そのもののですね、問題があったということもあるようですが、まあ、いろんなあの理由はあり得ると思うんですけれども、しかしこの自衛隊の、まあ、全体としてですね、さっきもご指摘がありましたように、なかなかこの人員がなかなか回らないと、で人員が回らないというのはその何もパイロットは飛行機を操縦してる方だけではなくて整備の方にですね、それはかかってくる話ですから、やはり人員はしっかりと確保しておかなければ危険が増えてしまうということだと思います。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。 パンサー向井のフラットは月曜から木曜朝8時30分から。